午後3時のうららかラジオ。
こんにちは、北村亮介です。2025年3月25日火曜日午後3時となりました。月曜日から金曜日にお送りしている午後3時のうららかラジオ、毎週火曜日のこの時間はカオさんと一緒です。どうもこんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
なんかまた一週空いてしまいましたけどね、
はい、すいません。
いえいえいえ、あの2週やって1週休むみたいなね、ちょっとパターンが自然とできてしまってますが、
はい、
いえいえいえ、ね、いやーなんかもう3月25日、
はい、
ね、もう3月もう終わっちゃいますよ。
そうですね、
もう来週は4月入っちゃう。
大変
年度末です。
はい、
ってことで、まあ、この間にいろいろ僕もね、
はい、
まあ、また大人の階段というか天国の階段というか一つ登ることになりましたし、
あ、はい、
それから開局記念日というね、
はい、
恐るべき記念日もね、
はい、
つい先日22日に迎えてしまうという、
はい、
ね、そして、まあ、僕のことはともかく、
はい、
カオさんはもう無事卒業されたんですよね。
そうですね。
ね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、晴れて卒業ですよ。
はい、
ね、なんか卒業したことでの、
はい、
こう感慨深いものってある？
そうですね、
なんか卒業証書というか、
はい、
学士号授与式とかすんの？
あ、しますね。もうこれが流れてる頃には来てます、うん、終わってますね。
そういうことだよね。
はい、
その学士になった気分はどうですか？
あ、そっか、学士になるんですね私。
何になると思ってたんですか？
なんかすごそうですね。
そうそう、そう言うとね、大したもんですよ。
はい、
もうそのジャンルのことなら何でも知ってるっていうね。
はい、もう全部忘れちゃいました。
ほら、ほら、先生泣いてはるわ。卒業した途端に忘れてどうするんですか、本当に。ねえ、うん、でも4年間もね、振り返れば早かったなとかって思う。
早かったですね。もう本当、うん、ダラダラしすぎて本当早かったですね。
ダラダラしてても早く感じるし、
うん、
めっちゃ内容濃かったとしても早く感じるし、
そうですね、
どっちにしても同じなんよね結局。
結局もう年取ってきちゃったから、
うん、
もうそういうことですよね。
俺はどうなるね。結局人生どう生きても一緒。いやいやいや。
でもなんか聞いたことあるんですよ。二十歳過ぎたら、
うん、
もう感覚的には人生の半分が終わってるみたいな。
早いわ。まあ二十歳過ぎてもう半分終わった感か。だからこれはあれ、やっぱ社会に出てもう大人ってやっちゃうからいけないのかな。
ああ、そうなんです
か、ね。じゃあ、二十歳になった途端に、でもう一回小学生からやり直せって言われたら、まあ、長く感じるのちゃう？
ああ、そうだと思いますね。
で
も、小学生の方が楽しいから。
まあ、そうか。責任とか義務感みたいな感じはね。
ないです
ね。ないわな。
うん。
いや、でもね、もう小学校の頃のこととかいろいろ覚えてますけど、
はい、
あんまり僕はいい思い出ないんですよ。いや、っていうのがね、
うん、
例えば転校しましたと。
あ、転校したんですか？
何回か、あ、3回し、2回してるのかな、小学校では。最初は八尾のね、
うん、
小学校でもめちゃくちゃマンモス校だったんですよ。
うん、
だって1学年10クラスよ。で、40人以上いるわけですよ。
うん、
それが6学年ですよ。ってことはもう 400×6 これだけで 2400 ですよ。どんだけ生徒おんねんっていうね。 だ校舎もなんかでかかったですよ。今なんかもう半分ぐらい切って壊してちっちゃくなってますけど、古かった校舎とかも建て替えてますけど、もうなんか廊下が延々こう向こうまで、もう一番向こうがもう何消失点になって見えなくなるぐらい広いなんか校舎でしたね。いやまあそれでそこからあの京都の八幡っていうところのね、今は八幡市になってますが、当時はまだ町だったんで、そんなことはいいんですけど、新しくできた小学校に移ったんですよ。で、そういう小学校3年の時か。で、そこは、団地、非常に大きな団地があるんですけど、その新しくできた一区画だけが、その開校した小学校の校区だったんですよ、最初は。そのために、20棟ほどある団地の小学生しか、来ない最初の1年間だったんで、今度はいきなりね、1学年1クラスずつ、3年生もね、23人しかいなかったんですよ。でその前の学校はめちゃめちゃ多くて、急になんか田舎の小学校みたいにね、1学年1つしかないみたいなところでも、雲泥の差という感じはありましたね。でまあ、それぞれで少ない中で、まあ、良かったこともあれば、
仲良くなりそうじゃないですか。
いいこともあったけど、なんか嫌なこともね、もう子供の世界、しかも、もう大阪とか、まあ、京都もそうですけどね、もう小学生の世界っていうのはもうなんか、鬼畜な世界なんですよ。
そうなんですね、やっぱり。
昔やからかどうかわからない。で、例えば、まあ、そこからその次、今度は、大阪の吹田市っていうね、1970年に万博をやってた、町があるんですけれども、そこに5、6年生の時かな、移ったわけですけど、音楽の時間ってあるじゃないですか。で、それまではね、音楽の時間も担任の先生がもう全部受け持ってたんですけど、そこの吹田の小学校では音楽だけは音楽専門の先生が、女性の先生がいてはったんですよ。で、縦笛、とかをやってたんですけど、縦笛ってね、これは楽器に詳しいカオさんもわかると思うんですけど、ドレミファソラシドの高い方のドからさらに、ドレミぐらいまで出るんですよ、確か。ところが、僕の以前の学校ではその高い方のドまでしか習ってないわけですよ。あとの高い方のレとかミはどうやって出すのかっていうのがもう全然教えてくれないわけですよ。なのにその行った先の学校ではもう知ってて当然っていう感じで先生はもうやりますから、そこだけ音が出せないんで一生懸命ごまかすしかなかったんですよ。で友達に聞けばいいじゃないですか、これどうやって音出すのって。そんなもん聞けません。なんでかわかる？そんなもん聞こうもんならね、何言われるかわからんわけですよ。うわぁ、こいつ、そんなんも知りおれへんねんて、あほや、こいつ、あほや、どこもこ、普通の、あほや、こいつ、ちゃうんですよ。もう言い方が憎たらしい、ど憎たらしい、どころの騒ぎじゃない。あほや、こいつ。もうこのね、もうとことちょっとでも弱みを見せたり、知らんこととかを知られたりしたら、もうとことんネタにしてもう何言われるやわからんというね、恐ろしい世界なんですよ。
関西だからですかね。
まあそうやろうね。だからもう悪いことは言いません。絶対大阪で小学生やるのだけはやめた方がいい。今頃今頃言うてもしゃあないんですけどね。
大阪の小学生もやっぱなんでやねんとか突っ込むんですか？
それはもうボケとツッコミは基本技ですよ。ただもう、まあ、今ならね、もっともっと笑わせるなりなんなりにして、それなりの世当たりができたかもしれないですけど、まあ当時はそうもいかんかったしね、もうほんでまたジャイアンみたいなやつもいてるわけですよ。もうほんまドラえもんに出てくるジャイアンをそのまま人間にしたらこいつっていうようなね、やつがおったりね、もう考えられない世界でしたよ。で、その当時からもうドラえもんのアニメとかあったんですけど、 あの、そいつはね、あの、俺ドラえもんなんか嫌いや言うてました。そりゃそうやん。どう見たって、どう見たって自分じゃええやもんなって言いたいかったですけど、そんなこと言うたらもうどんな目に遭わされるか。命いくつあっても足らんっていう、そんな世界でしたからね。うん、だからもう一回その小学生に戻されて、その小学校に、大阪の小学校に通うか、大人のままベトナム戦争に行くか、どっちか選ばなあかんって言われたら、それはもうね、ベトナム戦争の方が気楽です。そんな世界ですから、だからこれがそのね、大昔の世界の話だからそうなのか、
うん、
今はなんぼなんでもそんなことはないと信じたいんですけどね、どうかなみたいな、うん、でもあのそんなあのなんかね、むちゃくちゃな中でもね、例えばその転校生で知らん子がいても、はい、そんな転校生なんだからそんな言ってあげたって知らなくたってしょうがないでしょみたいなことを言ってくれる正義感の強い子も、地獄に仏みたいなね、はい、子もまあ、まれにいますよ、
うん、
うん、それはもう素晴らしいことだと思いますが、ほとんどはもう一緒になっても、もうとことんもう人を貶めることこそ生きがいみたいなね、それがもう生きる道やと信じてるようなコーラばっかりがおるわけですよ。
女子もそんな感じなんですか？
いや、じゃあ、あのね、女子の子でも気強い子は強かったね。
そうなんですよ。
ああ、もう口喧嘩して絶対負けへん。ものすごい早口とあれで、もう僕が結構弁が立つと自分では思ってたんですけど、
はい、
とてもかなわない。男でもバーン殴ってきたりね、
うん、
もうほんま気強い子いましたね。いやでもね、修学旅行行った時に、
はい、
肝試しとかでね、
はい、
あの回ることになって男女ペアにするときにその気の強い子と当たったんですよ、
はい、
日頃あんな強いって気強いのに、はい、肝試しってやったら怖い怖い言うてね全然その時だけ違う表情を見せてくれてましたけどね。まあそう考えれば面白かったっちゃ面白かったですよ、
うん、
ネタになるような話がいろいろあったっていう感じではね、
はい、
でもやっぱ子供の世界って残酷なとこあってね、
はい、
あのいじめとかがもう自分が被害者でなくても周りで起きてたり、
はい、
うん、もうで自分がいじめられそうになったこともあったしね、
はい、
今考えたらもっとね、なんか手を打てたのになとか思うようなことあったりとかね、もう本当それはね、うん、大人になって考えても、ね、いい思い出ばっかりじゃないですね、やっぱりね、
うん、
うん、まあ、ネタはネタとして。
はい、
うん、だから、何やかんや先生の目の届かないところとかね、そういうところで、あの、無茶しよるやつはしよるんですよね。で、先生は怖かったんですよ。だから、その先生にバレたら、もう怒られたら、そのジャイアンももう、もう先生にはかなわないわけですよ、からね。だけども、それも、そんだけ怖い先生がいても、見えんとこで、いろんなことやるわけですから。で、また、まあ、先生も面白かったですよ。もう、僕の小学生の時の先生っていうのはもう、もう50歳代ぐらいだったかな。
はい、
もう戦争に行った経験もあるような先生なんですよ。だからいろいろその当時の話を、その悲惨な話なんだけど、面白おかしく授業の合間にね、
はい、
聞かせてくれたりして。まあ、言いましたし、なんか、なんか、どっか、戦地のジャングルをね、
はい、
歩かされてたんですって、こう重い荷物背負って、
はい、
でもうフラフラに疲れてもうぶっ倒れそうだったと、
はい、
で荷物運ぶために馬が戦地に連れて行かれてたんだよね、
はい、
軍馬といいまして、人が乗るためじゃなくてもそのいろんな荷物を運ばせるために連れて行った馬ですね、
はい、
でその馬の尻尾につかまりながら歩いてたんですって、あんまりしんどいので、
はい、
でもううつらうつらしながら馬の尻尾に捕まって歩いてたら、馬っていうのは歩きながら大きい方をすると、
はあ、
知らなかったんで、
は
あ、馬の尻尾に捕まって歩いてて、いきなりそれ出くわしてもう、ああ汚いっていっぺんに目覚めたとかねそれ生徒にはバーって受けるんですけど、
は
あ、まあそれはもう極限状態の今考えれば体験ですよね、
はあ、そうですね、
だからまあ
ね、戦場で仲間が死なはったこともあったやろうし、
は
あ、もう地獄を見てきはったんでしょうね。
そうですね。う
ん、だから今考えれば、そんな体験をした人が、ね、まだ現場で先生やってはるような、そんな時代だったんだと考えたらね、
は
あ、まあ、ね、とても今の子はそんな、ね、直接的な体験を聞くっていうこともあんまりないでしょうからね。
ないですね。
うん、
私のおじいちゃんが、まだ小学生で、疎開とかしたっていう話ぐらいしか聞かないですね。
ああ、でもそれも貴重な話だよね。
は
あ、うん。だ親元離れて疎開っていうのも辛かったやろうしね。
は
い、あ。で、まあ、何事もなければいいですけど、例えば東京から、疎開して戻ってきたらもう家全部焼けてたとかね、
はい、
そんなことやったらもう本当とんでもなく辛い体験やったと思いますよね、
はい、
うん、まあってなことでございまして、なんかね、月日の流れが早いという話から、
はい、
随分タイムスリップした話になりましたけど、
はい、
うん、カオさんは小学校の時楽しかったとかなんかない？
でも私の小学校は、うん、本当みんな仲が良くて、
ええー、ね、そんなそんなもう一ビリこそ命みたいな、もう人を貶めるのがもう生きがいみたいなね、そんな、なん、もうみんな生活が苦しかったからそういう風に性格歪んだんやろね。
どうなの？いや、性格ある人いましたよ。いましたけど、
いつの時代でもね、うんうん、
いい人の方が多かったですね。
ね、羨ましいわ。
なんかもうみんな男子も女子も下の名前で呼んでました。で中学上がった時に、中学っていろんな何個かの小学校と一緒になるじゃないですか、
は
い
は
いはい、
ね、
でみんな名字で呼んでて、
うん、
えみたいな、そうなんだって、普通はそうなんだってなりましたね。
あー、そっか。いや、もうほんまそうあるべきですよね。なんかな、本当男女もなんか仲悪かったりね、なんか意味もなくそんな対立してどうすんねんって話なんですけどね。ってことで、まあ給食も美味しくなかったしね、昔は。ろくなことあらへん。本当早く生まれてよかったのは、その当時の深夜放送とかね、今聞こうと思っても聞けないようなものをね、聞けたことぐらいですよ。
うん、
分かりやすい例で言えば、まあ、タモリさんとか所ジョージさんとかビートたけしさんとかね、そういう有名、うん、今でも活躍されてる有名どころの人が20代30代のまだ若い頃に、
うん、
その深夜放送でもガンガンとんがった放送をやってたわけですよ、うん、ま
あ、
そういうのを今はもう今の所さんとかタモリさんとかたけしさんとかしか見てない人はもう分かんないですもんね。
そうですね。
うん、だからそういう意味で早く生まれてよかったことがちょっとはありますけど、まあ、ほとんどはね、もう辛く険しい大変な思いばかりしてきたような気がしますね。
いや、でも今の子も、ね、うん、やっぱ違う意味で大変だ、そうだなと思うんですけど、
あ、
やっぱスマホとかがあるから、
うん、
なんか隣、うちの隣の家に小学生の子がいるんですけど、
うん、
その女の子なんですけど、その子がなんかダイエットしなきゃみたいなこと言ってて、
うん、
小学生ってダイエットなんて考えたことなかったよなと思って、
あ、
大変そうだなって思いましたね、いろいろ。
あ、じゃあいろいろそのサイトとか見て、
は
あ、あるいはね、こう細身のタレントさんとか見て、
なんかその子がモデルになりたいって言ってて、
あ、またハードル高いとこ目指しやるね。
そんななんかルッキズムっていうか、
うん、
そういうのが本当大変だろうなって思います
。あ、じゃあそうか、そういう意味じゃ苦労が、大きい苦労はまたあるわね、別な意味でね。
はい、
そうか。まあスマホとか昔あったらどうなったやろうって思いますけどね。ああ、そうやな。まあ今の子としては、そうか。まあ塾行ったりとかもあるやろしね。昔はありましたけど、そんなに今ほど行ってなかったと思うしね。行く人の率も少なかったしね。
うん。
勉強に追われて。 なんかしんどいっちゃしんどいやろね、今の子もね。
そうですね。
うん、ってことで、まあ、あの大学を無事卒業されたカオさんとしては、
はいはい、
ね、もうこれから社会人じゃないですか。
そうですね。
もうあの学校の規則に縛られるとかいうこともないし。
いや、代わりに社会の規則に縛られるんですよね。
まあそういやそうなんだけど、あとは何、法律とか、まあもちろん会社のなんかね、社内の規則とかもあるとは思いますけども、
はい、
もうこれ以上縛るものっていうのは、うん、社会一般の法律とかそういう以外はそれはないよね。
まあそうですね、
うん、もう金髪にしてもええんちゃうの。
いや、誰なんですよ。
それは会社で禁止やっぱり。
は
あ、さすがにそれはまずい。
なんか明確にダメっていうのはないけど、
うん、
なんか自分で考えてみたいな、でもそういうのが多いじゃないですか、社会って。
まあそうですけどね。
それが多分しんどいですよね。
ああ、でもこういろんな圧は感じるわけね。
はい。
うん、そっか。まあそのね、それをこうどうこなしていくかっていうことにはなりますけれども。
はい。
はい。そうね。うん、まあね、自分の好きな仕事だったらね、
はい、
続けていけるし。
はい、
お金のために仕方なくみたいなことになってくると、やっぱ辛いことあるやろうね。
そうですね。
うん、まあそこら辺はね、難しいもんですけれども。
はい、
でも割と好きな仕事を選べたんでしょ？
そうですね。うん、私としては。
ちょっと大丈夫ですよ。
いや、でも不安ですね。
まあまあね、こう、実際にやってみないとっていうところはね、
はい、
あるとは思うんですけどね。
はい。
はい、さあそれではですね、ここで一曲お送りしましょうか。
はい、
はい、では曲紹介をお願いします。
エゴラッピンでくちばしにチェリーです。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私カオと
北村亮介です。
この後も午後4時まで引き続きお付き合いください。
はい、エゴラッピンの唇に
くちばし、
くちばしシェリーでしたっけ。
チェリー、
シェリー、うる覚えもええ加減に。で、あのエゴラッピン知ってたんですけど、
はい、
あのさっきね、曲かけるの聞いたときに、くちばしにシェリーをちばしにちって聞こえてんな。どんな空耳やね。そんな曲あったかなと一瞬思ったら。というわけでございまして、なんかわけのわからんこと言うておりますが、あの久々に僕も聞きましたけど、
はい、
あのすごくジャジーなボーカルでいい感じですね。
はい、
大人の曲って感じがして、
はい、最近ジャズを摂取したいっていうのがあって、
うん、
私あのジャズバーに行くのが夢なんですけど、でも結構難易度高いじゃないですか。
そうね。
一緒に行ってくれる人もいないし、いつか行きたいと思ってるんですけど、まずはジャズをちょっと摂取してから行こうと思ってまして。
いや、いろいろなんか大人びたこと考えてるね。
ずっと行きたいと思ってたんですけど、
あの生演奏してるようなところもあれば、
はい、
まあ、あのいわゆるジャズ喫茶って言って、こうレコードをね、
はい、
かけて、うん、店内に流してることでこう集客してあるところもありましたけどね。
生演奏が聞いてみたくて、もう行きたいお店ももうチェックしてあるんですけど、ちょっと難易度高いですね。
あ、そうですね。そうか。あの、そう、ジャズといえば、
はい、
まあ、ピアノとかもね、
はい、
普通の弾き方とはちょっと違いますからね。
そうですね。
で、アドリブでやってるようでいて、全部、あの、なんか、実は譜面がそういうのもあったりするっていうことも聞いたことあるんですけど、
はい、
だいぶ弾きこなすのが難しく、なるんでしょうね、きっと。
そうですね。
うん、
なんかもう私みたいな、そう、ずっとクラシック とかしかメインでやってこなかったみたいな人は、
うん、
ジャズとかはもう全然弾けないですね。
ああ、まあいきなりやろうとしても難しいでしょうね、
はい、
でも基本的なことは練習してるので、
はい、
そういうジャズのエッセンスを取り入れて演奏するっていうのも、
はい、
挑戦してみれば
できるんちゃう？やってみたいんですけどね、
うん、それは教えてって先生に言うわけにいかないの？
いや、その私も先生も、
うん、
ジャズをそんなに摂取してない人なので、あ、
そうか、まあ同じピアノでもね、
はい、
ジャンルが違いますから、
はい、
そっか、なるほど。やっぱりあのジャズのピアノを専門に教えてはる先生でないとやっぱあかんのかな。
あ、そうですね、うん、ジャズに特化した先生がいいんでしょうね、
うん、ね、そういうことになるのか、うん、まあでもね、まず聞くことから始めて、
はい、
自分でもやってみようっていう意欲が湧いてきたら、
はい、
挑戦してみるのもいいんじゃないですかね。
はい、
うん、ってことでいろいろね、やりたいことがあっていいね。
あ、そうですね、
バドミントンとかバドミントンとか、うん、バドミントンは社会人になっても続けるんでしょ？
続きますね、
うん、
最近靴も買いまして、
うん、
徐々に用具を揃えて、
うん、
いるところで
だんだん本格的になっていくわけや。
で、あの、私のピアノの先生がバドミントンやってるんですけど、うん、
あ、先生もやってるのね。
はい、それで私がバドミントン始めたこと言ったら、あの、いっぱいウェアを出してきて、すごい来たら強そうなウェアをいっぱいくれてだから
先生もいろいろ持ってはったよね。
はい、でも強いって勘違いされちゃうから切れてないですね。
その強いウェアって、あの、空手とかやったら黒帯とかね、そういう帯の色でこう強いかどうかって分かりますけど、何、バドミントンのウェアで強そうってあんの？
でもやっぱもうバドミントン専門のウェアを着てるっていう時点で、
ああ、なるほどね、
強そうな、強いんですよね。
汎用性のあるこうなんかジャージとかじゃなくて、
はい、
もうバドミントンの選手の人が着てるようなっていうやつを着てたら、
はい、もうヨネックスとか書いてたらもう最強ですよね。
ブランドの力や。はいはいはい、なんとなくわかりますね。
もう私みたいな初心者はもう何でもない T シャツとか着てるので、
あ、
もう大変ですよ、勘違いされちゃったら困っちゃうので。
ええやん、なんかこうね、あ、そうか、あの、普通の T シャツでやってるって思わせといて、
うん、
実はすごいうまいとかね。
あ、それはいいんですけどね。
それはいいのか。まあ、ノーアルタか爪を隠すとも言いますが、
それはかっこいいと思うんですけど、まあ、弱い人がヨネックスってダサすぎる。
人は形とも言いますからね。あの、そういうまず身なりからあの揃えていくっていうのもね、あの、相手を威圧する効果はあると思いますよ。あ、そこ強そうな人来たと思ってついついミスってしまうとかね。
最初だけですよ。あれってなっちゃうから。
それがいつも通用するとは限らないということもあるでしょうけどね。そうですか。でもね、優しい先生やね、そんな。
そうですね。
ね、もう子供の時からあれでしょ、教わってきた先生なんでしょ。
小1の頃からなので、
うん、長い付き合いじゃないですか。
はい、もう十何年とかですね。
うん、ね、え、もうその先生のいろんな思いに応えるためにも、
もう強くなったら来ます。
いや、だからバドミントンも強くなるべきだし、
はい、
ピアノの腕も上げていってね。
あ、もうこれじゃ上がんないですよ。
なんでだろう。そう、頭、まあ、
もう私の中の限界ゲージまでもう来てるので。
うん、いや、まあ、
うん、これ以上練習しても、
これ以上、もうものすごいね、超絶技巧な曲にチャレンジとなったら、それは難しいと思うんですけど、
うん、
でも、ね、こう、さらなるところで成長を見せてあげないと、先生に、 片付けないじゃないですか。うん、また今年も発表会あると思いますが。
多分ありますね。
ね。今から頑張ってやっていきましょうよ。
はい。
うん。なんかちょっとね、元先生を喜ばせてあげるっていうのも一つのなんか指定愛じゃないかなって思うんですけどね。なんか僕が言うても。はい、とにかく頑張ってください。
はい、
ということでですね、こちら市川うらら FM からお送りしておりますが、まあ、先日3月22日で開局27周年と、
はい、
いうことですよ。
はい、
もうカオさんが生まれるずっと前から年中夢中でやってますっていうね、
はい、
信じられない世界になっておりますけれども、
はい、
はい、だからやっぱり継続していくっていうのはね、自分で言うのもなんですが、
はい、
やっぱ大変なことですよ。
はい、
でその継続のなんか力ってなるのはいろいろあるとは思うんですけど、もちろん始めた以上そう簡単にね、成り出すわけにいかないっていう責任感もあったりするんですけど、
はい、
今思い返してみると、始まるときにね、しょうもない横キャッチを入れる人はやっぱ関東にもいたわけですよ。というのが、うちは資本金1000万円で立ち上げたんですけれども、
はい、
これって当時株式会社を作る最低の金額だったんですよ。
はい、
で今はね、資本金、極端な話1円でも会社は作れるんです。
はい、
で規制緩和でそういう最低資本金という縛りがなくなりましたんで、
はい、
うん、ところが昔はもう1000万っていうのは今考えれば大きい金額ですけど、
はい、
その株式会社を作れるギリギリのラインだったんですね。
はい、
で、うちが開局したちょっと後にね、北海道じゃないわ、間違った青森のね、
はい、
局で1曲同じ1000万円の曲ってあったんですけども、他はもっとみんなたくさんお金集めて資本金を大きくして始めてたんですね。
はい、
まあ、そういうこともあるんで、そんな1000万ポッチで放送局立ち上げたってなんかうまいこといくはずがないと、
はい、
いうようなことをね、なんか掲示板とかに書く、誰が書いてるのか知りませんけど、
はい、
腹立つのがいっぱいあったんですよ。でそういうの見たら、もう意地でもやったるわいと、
はい、
ね、でそんななかったらもう しんどいきついな、もう無理か、諦めてもしょうがないかなと思ったかもしれないんですけど、
はい、
そんな腹立つこと書かれたらもう意地でもやったるやないかっていうふうにこうなるわけですよ。だからで勝ち込んだ人がアホやと思います。そんな書かんかったらもう僕途中で諦めてたかもしれないのに、
はい、
なこと書くから余計にこっちは奮起して頑張ったっていう面があったりね。で、そんなもん無理って言われつつも無事免許を取って、放送免許を取って開局しましたと、
はいはい、
今度は今度でどうせ半年ぐらいで潰れるとか、もう腹立つことばっかり言うやからがおりまして、もうますます頭に来るじゃないですか。意地でも続けたるわい言うて27年ですよ。さすがにもう言うやつおらんね。
あ、そうなんですね。
だって27年も続いてきてるのにまだこれケチつけたってもうしょうがないでしょそれ。
北川さんって、うん、怒りで燃えるタイプですよね。
そうもう僕はもう怒りと憎しみだけが全ての原動力なんですよ。
力になるタイプ。
ね、もうそこに愛とかない。いやいや、どういう人生や。もう全銀河系を焼き尽くさんばかりの怒りと憎しみの炎だけでここまで来たというね。
すごいですね。
壮絶な人生ですよね。もう他の人には同じような道を歩んでほしくないです。
はい。
はい、どうかカオさんにはもっと綺麗な世界だけを見て生きていってほしいですね。
はい。
うん。どんなトークや。まあだからね、お天道様に背中を向けて生きる光暮らしのひねくれもんでございますので、これ歌の歌詞やけど。どんなんや。まあそういうね、同じような道だけは歩まないでほしいなと、
はい、
しみじみ思います。
はい。
はい。 だからあのポジティブに生きられる人は幸せなんですよ。
そうですよね。
もうネガティブしかない世界でどうやって生きるかっていう話なんですよ。
ポジティブを取り入れようとは思わないんですか？
いや、なまじ取り入れようとしたら失敗します。
あ、そうなんですね。
うん、
で
それはもうマイナスにプラスの数をかけることになるからです。そうするとせっかくプラスの数かけてるやんって言っても、はい、マイナスにプラスをかけても、はい、出てくる数はもっと大きなマイナスです。
確かにそうですね。
これはもう数学のルールでそんな風に決めた人がいてるんですから、しょうがない。その人に文句言いに行きたい。いやいやいや、言うてもしない。じゃあどうするか、マイナスしかない世界で生きるとなったらどうするか。
マイナスをなくす。
あ、そうそう、それができればそれに越したことはないんですが、
はい、
なかなかそれはね、困難なことなんですよ。
そうですよね。
でも方法が一つだけあります。
ほう。
これは数学のその最低限簡単なルール知ってれば実は発見できます。
マイナス以上のプラスをも、うん、プラスする。
いや、まあ、足し算でいけばそういうことに足し算引き算でいけばそういうことになるんですが、
はい、
もう一つあるのはマイナスにはマイナスをかけることです。
ああ、なるほど。
そうするとあら不思議、マイナスをかけてるけど元がマイナスなんで、
はい、
マイナスかけるマイナス、つまり同符号同士の掛け算をすれば、
はい、
プラスの数が出てくるんですね。これがなんでって言ったって、これはそういうふうにルールを決めた人がいるんで、その人に言ってください。こればっかり。
そういうことなんですね。
ね、そうなんですよ。もうマイナスにマイナスをかけてプラスを紡ぎ出すという。
なるほど。
もう反物質エンジンです。
反物質エンジン。
もう SF の世界だと思ってください。
おう、
もう物質と反物質は対消滅をするんです。
うーん、
そしてエネルギーを生み出す。何のこっちゃわからんですけれど も、
はい、
もうそうでもしなければ、あのワープ工法はできません。
ワープ工法。
もうね、ぶっ飛んだ世界、銀河の彼方行きそうですんで、この辺にまとめますけれども、
はい、
まあ、そういうあのいろんな生き方があると。ただそこで大事なことは、何があってもその人としての道を踏み外したらあかんということですね、
はい、
自分や他の人を傷つけるようなことをしたら、これはもう、ね、マイナスの世界に生きるにしてもルール違反になるということでございますね。
はい、そうですね、うん。
ってことで、まあ、世の中いろんな事件が起こったりしてますけれども、
はい、
なんかそういう事件が起こってしまう前に、
はい、
解決合法的にできなければね、一つ間違ったら道を踏み外すという非常に怖い世の中に、嫌な世の中になってきてるような気がしますね。だからそれをどうすればその間違った方向に行かなくて済むかっていうことをちゃんと自分で考えて行動できる人はまだいいんですけれども、
はい、
それがもしできなかったり、その能力が弱かったら、最後もう本当に後になってから何やかんや言ったってもう手遅れっていう風になってしまうっていうことがね、
はい、
あるような気がしますので、
はい、
そういうことのためにこうもっと教育がしっかりしてないといけないんですけどね。なんか日本の教育はもうそんなもう表向きの綺麗事だけしか教えてないようなところもあるような気がしますので、それで出して大丈夫かなっていうことはちょっと思いますけどね。終わってまうわ、ここで話が。はい、ということでございまして、じゃあちょっとここでね、一曲聴いていただこうかと思います。
はい、
はい、それではですね、今日僕がかけようと思う曲はですね、こちら、はい、ちょっと暗い話をしましたけども、
はい、
洋楽でクイーンというグループがいたのは多分知ってると思います、
はい、
ね、で、まあ、ボヘミアン・ラプソディとか有名な曲がいっぱいありますし、
はい、
あとあのフレディ・マーキュリーの、ね、あのそっくりな人が演じて、
はい、
あの映画にもなってますから、ぜひ機会があれば、
はい、
あのなんか配信のやつとかで見れると思うんでね、ぜひ見てほしいなと思うんですけれども、
はい、
そんなクイーンのナンバーの中から一部日本語で歌ってる曲っていうのがあるので、
はい、
まあ、それを聴いていただきたいと思います、
はい、
それではクイーンで 手を取り合って。クイーンで手を取り合って聞いていただきました。はい、初めて聞いたかとも思うんですが、
はい、
日本語で歌ってる部分もあって。
ありましたね。
うん。
一部。
やっぱり分かりやすいよね。
そうですね。
うん。時々日本向けにサービスで、
はい、
洋楽のアーティストの方が日本語バージョンで歌ってくれてたりっていうのがあったりするんですよ。で、グループによっては、アメリカとかイギリスの本国よりも、日本で先にヒットするみたいなことも昔はよくあったんですよ。うん、だから、イギリスのアーティストがアメリカで先に売れるとかね、その逆にアメリカのアーティストがイギリスでとかって言うんだったら、同じ英語圏なんで、まあ、分かりやすいんですけど、日本は全然英語圏ではないので、英語は習ってるにしてもね、それなのに、もうグループによっては、本国ではあんま売れなかったけど、日本でガーッと売れたとか、でその勢いでまた本国に帰って、さらに頑張ってとかっていうケースがあったりね、するので、日本市場っていうのは、その洋楽、イギリスやアメリカのグループにとって もう特別なものだったんですよ。今はどうかなって感じしますけど。
でもやっぱなんて言ってるかわかんないけど、
うん、
でも音的にやっぱ好きだなと思いましたね。クイーンとかは。
ね、もう素晴らしいやっぱりボーカルで音楽性がねあったと思いますね。
はい。
うん、で、ね、そういう日本向けのアルバムにだけ日本語バージョンを入れてくれたりね。
はい。
うん、いろいろ。ケースがあるんですよ。また機会を見て紹介したいと思います。
はい、
はい、ということでね、まだ今日はあと10分ぐらいあるんですが、
はい、
先日、まあ、市川うらら FM が開局27周年で迎えたっていう話をちょっとしましたけれども、
はい、
うん、またこれから次回、
はい、
4月1日の放送でも触れようかと思うんですけれども、
はい、
また新年度がやってきます。
はい、
2025年度が、
はい、
いよいよスタートします。
はい、
また新しいことにも取り組んでいきたいと思っておりますので、
はい、
ご期待いただければと思います。
はいはい、
でもな、本当にもうその怒りのエネルギーで何かをするっていう以外にもうちょっとね
そうですね
うん、もうちょっとこう前向きなものがね、
はい、
必要だなっていうことはわかるんですけどね。
でもそれでもう何十年もやってきたんですもんね、
うん、今さらちょっと方向性は変わらないいやいやいや、なんでや
で、難しいです ね
諦められてる感じしますよね、はい、ということで、まあ、本当に、ね、振り返ってみれば月日の流れは早いわけですけれども、
はい、
ね、今日は大学を無事に卒業された、
はい、
カオさんと一緒にお送りしてきたわけですが、
はい、
うん、何かこうね、またこれから勉強したいことっていうのはあんまり思いつかない？
勉強はしたいとは思ってるんですよ。思ってはいるんですけど、
まあ、自分のペースでやればいいことになるからね、これからは。
あ、そうですね、
うん、
思ってはいるけど、どうしてもやっぱ手につかないっていうのが現実ですよね
まあ時間のやりくりも出てくるしね、これからは。
でも多分やる気の問題ですね
やる気の
今までもずっと、もう参考書を買ったり買うとこまで行くんですよ。
ああ。
で、5ページ目ぐらいまで行くんですよ。
形からは入れるのよね。
そうですね。
うん、
でも、なかなか資格とかを取るまでに至らない人生でしたね。
なんか目指しましょうよ、こう。
そうですよね。
ね。
うん、もう知的になりたいとは思うんですけど。
車の免許はちゃんと取ってるし。
あ、それは。もう必要に迫られたらできるのかもしれないですけど、今まで宅建とか取ろうとしたことあったんですよ。
結構大変よあれ、
はい、ちょっと興味があったので、
うん、
まあ、本買って分厚い本買って、
うん、
もう最初ちょっとやってたんですけどいつの間にかちょっと埃かぶって
何年か経っちゃうと、まあ、そんなに変わらないかもしれないけど、やっぱ最新版ではなくなっていくからね、ああいう本もね。だからまた買い直すのもなとか思ってしまうよね。
結構高かったので、うん、でもやる気はあるから、一応そのすぐ手に届くところにはまだ置いてあるんですよ。うん、
ああ、ええこっちゃんか。
ちゃんとしまわないではいるんですけど。
もうメルカリで売ってしまいましたとかね。そうなってしまうと、もう手元になくなってしまいますから。
そこまではいかないんですけど。
うん、いやそ、ぜひそれも目指してみたら、
まあ、いいですよね、資格持ってるって。
あとは、
ね、
無線の資格とかどう？
無線の資格ですか？
どこで使うねんと。第2級陸上特殊無線技師っていうのがあってね、それ持ってるとコミュニティ放送での就職にも有利よ。
あ、そうなんですね。
何を勧めてんねん。はい、まあいろいろこうそんなに極端に難しくなく取れるものも、
はい、
探せばいろいろありますから、
はい、
卓球も結構難しいっちゃ難しいよね、やっぱね。
うん、建物系のに興味があった時期があったので、
うん、
建物系で学校とか入らずに取れるのは卓研しかないかったから。
そうか、
うん、
僕も建築 の, そのなんか構造計算とかあんなはもう専門家でないと難しいですけど、
はい、
建築デザインにはすごく興味があるんですよ。
うん、
なんか今ある建物っていうのはいろんな制約があるのもしょうがないんでしょうけど、使いにくい建物とかね、
はい、
もっと本当はこういう点便利にすればいいのにとかっていうのはアイデアを形にしていくとかね、
はい、
うん、まずは絵に描いて、まあ、それを建てる人がいればね、
はあ、
設計はまた専門の人がやっていけばいいことなんですけど、
は
あ、うん、だからデザインはすごく興味ありますね。
ああ、うん、いいですね。
海外のいろんな面白い建物とかね、
うん、
そういうのもネットで見れたりしますから、
はあ、
だから興味深いなと思ってね見たりしますけども、
は
あ、うん、いやいや、まあ、宅建は本当に、まあ、そういう不動産会社とかに就職すればっていうことになるかもしれないですけどね。
そうですね。
取っとくといいですよ。
国家資格ですもんね。
う
ん、
そうそうそう。うん。まあ、民間資格で、これ取ってもなって思うようなのも、時々通信教育みたいなんでね、
は
い、いろいろ募集してますけれども、
はい、
まあ、それはそれで自分の役に立てばいいし、
はい、
うん。まあ、国家資格ならもう堂々と履歴書にも書けますのでね。
はい。
はい。いいと思いますけどね。ということで、まあまあ、いくつになってもやっぱり勉強は怠っちゃダメだなとは思います。
はい。
うん。いろいろ新しいものが、例えばコンピューターとかでもどんどん進歩してきますから、
はい、
古い知識のままではね、やっぱ追いつかなくなりますからね。
うん。
常に新しい情報を仕入れて、こう、知識もアップデートしていかないといけないというのがありますからね。
はい。
はい。ってことは、思います。
はい。
ね。ということで、まあ、今日もお送りしてきたわけなんですが、そうですね。まあ、僕は、一つ、年を取ったことで、
はい、
これからはもう、堂々とね、電車に乗っても優先席に座ったろかとかね、言えないんで。そんなこと言うてどうすん。あと、500円引きでも映画見れるとかね。邪魔見る、いや誰に怒ってんねん。
いいですね。
もうこれはね、もう大いに利用したいなという気持ちはあります、
うん、
でも多分あんまり映画館まで行かないかもしれないですよね。
あ、そう
です
ね。
でもやっぱ行かないと損ですよね。いや損って、うん、損か得かよくわからないですが、
うん
うん、そういうのありますね。あともうそうですね、もうこれからも最近の若いもんはとかね、
はい、
もう行っちゃおうかなっていうね。どんな宣言やる。で、めっちゃこう、疎ましがられるっていうね。
はい、
そういう嫌な高齢者になっている。なんでや。
そうなんですか。
悪いことばっかり言うてしまいますけれども、
はい、
まあ、そうならないように気をつけたいというね。
はい、
まあ、自分を反面教師にしていかないといかんなと思っている今日この頃でございますが。はい、それではそろそろお別れのお時間です。 はい、本日もお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間となってまいりましたが、
はい、
もう年度末ですから忙しいっていう方多いと思うんですよ。
はい、
ね、で、カオさんはどう、今忙しい？
暇です。
羨ましいな。言うなれば最後の春休み。
あ、そうですね。
ね、
あ、また旅行に行くんですよ。
え、行くの？
はい。
どの辺に？
どこだっけ？
どこだっけって。忘れてるやん。
あれです。神奈川です。
神奈川。
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 はい、
神奈川やったら近いけど。なんか兼六園とか見に行くの？
あ、そうです、そうです。
それはそれは、
はい、
ね、まだちょっと寒いかも分かりませんけど、
そうですよ ね、
ね、楽しんできてください。
はい、
はい、じゃあまたそのうち土産話をね、
はい、
してくれることを期待したいんですけど、
はい、
どんなやったって言ってももう忘れましたとか言われ
ても可能性ありますね。
悲しい思いをする期待するとね、
はい、
そういう気がちょっとしなくもないんですけれども、ぜひ楽しんできてほしいと思います。
はい、
はい、では最後のアナウンスお願いします。
次回のこの番組は明日水曜日の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。そして来週の火曜日はまた私たち2人でお送りいたしますので、ぜひお聞きください。
はい、本日もこの時間お相手は北村亮介と
顔でした。
ではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。